皆さんおはようございます。生命がね、大宇宙の大きな意味でね、大宇宙の生命っていうものは初め、深海なんですね。深海に働く、それからだんだん霊界、有界と甘くなってきて、それで肉体界にある。だから宇宙神、いわゆる神様というのも、神様ってとどまったもんじゃなくて、年中もう発展に発展を続けていくものなんですね。自分自身がその発展を続けていくものが個々に分かれると、ね、進化な進化で神々になるし、霊界行けば諸霊になるし、それから諸神前霊になっていくわけね。それから肉体来て、もう肉体人間にこう分かれていくわけです。だから一つのものが、いつなる大宇宙神がね、いろんな光線に分かれて、いろんな経験を経ていくわけですね。それでずっとこう下へ来ると、自分人間は、肉体人間もそこに神様に、宇宙神につながっているわけです。ですから宇宙神につながっている人間は宇宙神のことわからないわけですけどもね。どうしてわからないかというと、いろんな、例えば、まあ無限のものを有限でいう例えるのはできないけれども、まあ、100のものは100のものがあるとする。それが一つ一つに分かれて100本の線に分かれたとしますね。そうすると一つの線ではなかなかここまで来ないと全部が分かりませんね。元まで来ないと。ところが元までなかなか行かないで、その100本の線の中に守護霊もあれば守護神も加わるわけです。で、守護神というものはその元の中にいるわけですね。だから守護神から見れば何でも分かる。ね。だから守護霊来て。で、分け目玉の自分というものがあるわけですね。と、分け目玉の自分には、この自分というものがある限りは、自分の分け目玉の自分の意識がある限りは、この大神様のことが分からない。分け目玉の自分の意識というものを超越して、すべて捨ててしまうと、そうすると、捨ててしまったことは、ここからもう、ここに肉体がいながらも、もうこの元へ帰ったことになるから、元のことがよく分かるわけですね。山なら山があります。と、山の洲本にいて、いくら山の天井を見ようと思っても分かりません。と、山の麓にいる自分が、こちらへ来なければいけないわけね。山の頂上へ来ると分かるわけです。で、人間とは便利なもので、肉体がここにいながらでも、思いはどこへでも行けますね。自分は肉体にここにいても、アメリカの経験があれば、アメリカのことを思い出せるし、その京都の経験があれば、京都のことを思い出せるし、ここにいながらでも、いくらでも思いは自由に思い出せるし、そこへ行けます。それと同じように、いつも肉体界にいながらも自分が神の、ね、神の世界に自分の思いが本当に行ってれば神様の中が分かるわけです。とはなかなかいっぺんに大神様のとこ行けない。それで守護霊守護神を通していくわけですね。そういうふうに大神様というものは一つであるけれども各光線に分かれているんですね。だから大神様が常にこの経験を経ながら、いるわけです。で、人間というものは大神様の子供の子神様なんですよね。それで神の子だとこういうことになるわけなんですね。そういうわけでしてね、だから難しいの、神様の話っていうのは実に難しいんで、いつも神様、よくね、有物論者は聞かれるっていうんですね、みんながね。神様なんかこんなの見せてみろっていう。私なんか即座に言います。神というのは生命だって命なんだよ。命は神なんだ。命を見せられるのは見せてみろ。命は誰も見せられないね。命の働きは見せられるわけです。命が働いてるからこうやって動くんですから。ね。草木も育っていくのは命の働き。命の働きは見せられますね。見えています。しかし命そのものを見た人はないわけです。それで命が神様なんだよ。それと、有物論者にもわかりますね。だから大きい命、命がみんな集まった、人類がみんな集まった、その元が大生命って言って大神様で神様。それで自分たちは命の分け命だから、ね、子神様なんだ。神の子なんだ。だから神っていうのは言いたくなかったら大生命と小生命でいいじゃないかと有物論者も納得しましたね。命がないと申したらないんだから、だから命という言葉で説明するのは一番いいところね。神とか霊とかって分かんなくなっちゃってね、なんだ霊なんて言うけどね、命って言われたらもう誰もグーの飲んでません。だから命がもう速やかに素直にね、もう命のある限りの力を、自分に与えられた命を十分に生かしきるということが人生において大切なんだという話を、まあ、有物論者に私よくしますけどね。命を生かしきることが大事なんで、命が囚われるようなことだったら、その囚われがあるだけつまんない、マイナスです。だから宗教をもしやって、宗教をやるために命が囚われるようだったら、その宗教はダメだと思うんですね、私は。宗教というものは、命を自由になさしめる。命が自由自在に働けるようになるのが宗教の道なんです。 そのために私どもを教えてるわけだし、お釈迦様は空になれって言ったんだし、それから老子様なんかは無為になれと言うんだし、ね。まあ、イエスなんかは御心のままに出さしめたまえって全て投げ出せと言うんだし、近代や法然は阿弥陀様に全部任せろ、南無阿弥陀仏と言うんだし、いろいろと言い方があるけれども、みんな自分の命を不自由にしている思いというものをなくそうと思って努力しているわけです。昔からの聖者賢者というものはね、あらゆる人が自分の思いというもの、命を自由にしない自分の思いというものを、要するに自己限定しているね、大生命からはつながってくる命だということをじゃなくて、大生命をちょん切っちゃった自分の命、自分だけにある命だと思って、それで自己限定している思いが邪魔になるのだから、それをなくそうと思ってあらゆる聖者が努力しているわけです。で、なかなかやってもやってもみんな分かんなくてね、まあ今日みたいになってきたわけです。そこで私はどういうかというと、その思いというものはみんな消えていく姿だっていうんですよね。ここに現れている思いも行為もすべて消えていく姿なんだよ。でそれは現れているに過ぎない、消えていく姿で、本当にあるものは何かって神の 命だけがあるんだ。神の命が常に作っているわけなんですね。その神の命がまっすぐに大神様からスーッとつながっていれば完全なものができるんだけども、ね、完全なもう平和がそうできるんだけども、大神様の命を途中でちょぎっちゃって自分というものに限定している、肉体の自分というものに自己限定している思いがね、それが自分の運命を小さくしているんだし、命の働きを、妨げているんだ。そこでそこに宗教というものが必要になっている。宗教というものは神の命と自分の命と妨げている思いをなくすことにあるのです。仏教であろうと、キリスト教であろうと、ね、老子のような道教であろうと、すべてが神と人間の、肉体人間ね、肉体人間との間を隔てている思いというものをなくそうとするわけです。だから自己限定している、その自己限定をなくすんですね。ということはもっと言い換えますと、人間は自分の肉体としてここに一人生きているけども、これは自分で生きているんでもない。生かされている命なんだ。大神様の御心によって生かされている命なんで、自分で生きているという思いがあるから心配もするし、苦労もするし、いろいろするんだけども、生かされている命を自分が自由に生かしていく。生かされている命ですよ。生かされている命、生命を与えられている。生命が手に流れてくる。命の光が流れてくる、その命の光を利して、自分が一生懸命努力して自分の世界を作り、ね、この人はこの人の世界を作り、この人はこの人の世界を作り、お互いが寄り合うと、神の御心がそこに現れてくると。そういう天命を持っているわけですね。だからそういうふうに生きなきゃなんだ。それをせんのが宗教なんで、その他に宗教はありません。儲かるから入りなさい、病気が治るから入りなさい、それは宗教でも何でもないわけですね。しかし、病気は治りたいし、まあ、お金も欲しいと、ね、言うんだけど、それでつながるのは一つの、まあ、例えば、お故郷の教えにもありますよね。うちが火事で焼けてると。ね、そうすると、どうしたらいいかと。おもちゃをちゃかちゃかって、こっちおもちゃがあるよ、おもちゃって、おもちゃでおびき寄せたり、雨でおびき寄せて、外に出してしまうと、ね。焼けている家から出さなきゃいけませんね。そういう教えをするわけです。そこで、宗教の、今日の宗教でもね、病気が治る、貧乏が治るということは、その、自分の中でも、自分の体、自分というものがありますね。自我の自分がある。自我という自分がある、我欲の自分がある。その我欲の自分が欲しているものは、病気が治りたい、貧乏が治りたいでしょ。ところがもっと深く言えば、貧乏が治りたかったり、病気が治りたかったりするのは、自分の命を自由にしたいからなんです。自分の命は自由自在に動けるようにと思って、病気が治りたいんだし、貧乏が治りたいんですね。だから当たり前なんだ、病気が治りたい、貧乏じゃない方がいいのは。ね。ところが、もう一歩進まなきゃ、宗教の世界にはいかないわけです。何かって、命を自由になさしめんってね、命が自由に生きたいという根本にスパッと繋がっちゃえば、病気が治るも、貧乏が治るもなくなっちゃって、命を自由にさせてくださいという願いで神様に入ればね、それは病気も、貧乏もそこでなくなるわけなんですよ。それをそこまでいかないで、病気だ、貧乏だ、これを治したいという。しかしこれも無理がない。そこで病気も治りますよ、貧乏も治りますよって言って、まあ宗教が導くわけです。それで、もうまずまず自我の中に入っているものをね、神の中につなげるために、はい、病気が治るからいらっしゃいって、まあ外に出す。貧乏が治るからいらっしゃいって外に出す。 で、一晩出してしまって、神様の方に入れてしまって、さあ、それから本当のことを教えるわけですね。まあ、私どもそれをやってたわけですね。で、今日になりますと両方やるわけ。それも家にいながら、本心の本当の人間の働きも教えるわけ。両方やってるわけです。しかし、根本というのは、自由、命の自由を得さしめてね、みんなが生き生きと、もう命明るく生き生きと生きられるような、そういう人間になるようにと、まあ、一生懸命指導するわけですよね。だから、いつまでも病気な病気ばっかり治そう、病気ばっかりって思ってる思いとかね、貧乏なんとか、とか思ってる思いは、もうだんだん古くなったらそんなものは捨てなきゃなんだね。そんなものは治るときは治るんだ。自分の命が自由になれば、ね、自分が本当に神様とつながって、神様の御心に入り込んでしまえば、そんなものはいつでも治るんですね。商売なんかでもそうですよ。商売繁盛してないとする。そうすると、商売繁盛ってお稲荷さんに願ったり、ね、変な行者さんにつながったりして、もし繁盛したとしてもそんなものはダメなんですよ。そんなものは借金したと同じなんで、神様の恩神さんにつながってんじゃないんだから。借金した横から取るんだ。横取りだから。一時借りていくとないです。だからある時は良くなるけども、後はバチャーッと悪くなる。必ずなる、これは。それは借金してると同じだから。ね。それよりも素直に神様の御心の真ん中に入って、天に繋がって、そこから島がかかろうと何しろそこから流れてくる命をね、元にして、それで商売が繁盛するんだ。それが一番いいわけです。そういう道はどうしたらいいかというと、横道の、ご利益あるからいらっしゃい。このお稲荷さんが来ますよ。この、ね、お蛇様が来ますよ。お釜様がよろしいなんて言って、お墓地へ行く人はあるけど、そんなのはつまらないことです。本当の命の源ね、要するに大生命の中に自分が入り込んでしまうという、そういう方が早いわけです、本当は。それで、もう、いっぺんいただいた命はですね、もう、それは増えればって減りっこないんだから、ね、エネルギーは減りっこない。宝は減りっこないんだから、そこ入っちゃった方がいいわけです。島がかかってもそれがいいわけです。ね、そのために、それにはどうしたらいいかというと、自分の今まで持っていた自分の自我というものね、肉体人間のこの自分は何の何がしだ、何の何子だ、私の性格はこうで、私の運命はこうだ、自分で勝手に決めるやつを一変してなきゃいけませんね。それを捨てるために、やっぱりみんな消えていく姿なんだなっていうのがあるんです。自分の性質も、自分の環境も、みんな過去世の因縁が消えていく姿なんだな。どうぞ神様、どうか私を命を自由になさしめたまえ。私ども天命が全うされますよ。そこが来るわけですよ。それで世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように。と、こうなるわけですね。それを日本が平和でありますようにと、一番先に大きいものをやって、世界人類が平和でありますようにやって、日本が平和でありますようにその次やって、私どもの天命が全うされますようにとこう置いて、それで神様ありがとうございますとこう来るわけですね。そうすると思いが常に神様の御心の中に、目的と一緒に入っているわけです。神様の感謝と自分の目的とが一緒にこう入っているでしょ。そうすると、いつも自分の頭の中には、ああ、自分は貧乏で困る、病気で困る、なんで困るというものがあるにはあっても、それはいつも平和の祈りの中で消えてしまうわけで、どんどんどんどん消えていくんです。そうすると、平和の祈りが持っている、神様の御心自身が持っている大光明がね、それが自分の中に入ってきて、いつの間にか個人の肉体を持ったね、いや小さな人間から、大きな大生命の化け命としての、神の子としての自分に生まれ変わってくるわけですよ。そういうやり方が、うちの消えていく姿で、世界平和の祈りになるんですね。そうやってるわけです。はい。それでいいかな？それじゃあ、話を終わります。ありがとうございました。